どうも、こんばんは。セラワイさんのコネラジ、金曜日でございます。今週も一週間お疲れ様でございました。はい、ということで、金曜日はおなじみのこの方、安田なつきさんでございます。
よ
な
ろ
つき
しく
さ
お
ん、
願
よろ
い
し
し
くお願いし
ま
ます。
す。こんばんは。
ね、まあ、なつきさんとのコネラジを初めて、もうね、結構、時間も経っておなじみになってきましたが、
半年近くで
皆
す
さんも、
ね。
お忘れの方も多いかと思うんですが、ナッキーさんはまあ10月までということになってますんで、実はもう残り1ヶ月ぐらいで、あと5回ぐらいですね、今日含め。
9月いっぱいなので、そうです
はい。
ね。9月の金
いや、
曜日
だ。
が4回ですかね。だから、これを入れて、あと5回、みたいな感じですね。
そうなんですよ。
寂しい。なんか終
いや、
わ
だから
りが見
カ
え
ウン
てき
ト
て
ダ
し
ウン
まっ
始
て。
まったなと思って、ねえ、すごい寂しいんですけど。いやー、なんで、ちょっと皆さん、残り少ないですね。ナッキーさんの出演するコネラジ最後まで応援していただきたいなというふうに思います。コメント
ぜ
欄も、阿
ひ。
鼻叫喚。え、ゲゲ？え、まだ？
ゲ
とい
ゲ。
うこと。はい。
あり
で
がとうご
もね、まあ、
ざいます。なん
こ
か、その、ねえ、その声援自体が励みとなりますので、ありがとうございます、皆さ
れも。ねえ。
ん。
で、また、ちょっと機会があれば、ゲスト的な感じで、お呼びもできたらなというふうに思っており
ぜ
ま
ひ
す
ぜ
ので、ぜひ
ひ。
ぜひ、ね、よろしくお願いしたいと思います。そしてあれですよね、ジャム・ザ・ワールドが復活するというお話を小耳に挟んだんですが。
そうなんです。まあ、でも、ラジオの、電波に載せるということではなくて、Amazon Music の、ポッドキャストで復活をするっていう、ことなんですよね。まあ、それでも、復活してよかったな、というところなんですけれども、なんか、その、毎週、私は金曜日の担当で、他にも、水曜日が週替わりで担当の方が変わるんですけれど、望月磯子さんだったりですとか、長野智子さんだったり、まあ、女性の、聞き手の方々がこう変わっていくっていう形ですね。それ以外にも、毎週水曜日に D4P レディオ、せやろがいおじさんにも、せやろがいおじさんって言っていいんだっけ？え、もう、あれ？
エモヤンって呼ばなきゃいけないというルールがあったんで、もう今罰金100円が自動的に加算されました。
100 だっけ？嘘、10、あれ？
はい。
10、なんかさ、今、値段釣り上げなかった。0に1個勝手に足さなかった。10円じゃな
で
かっ
し
たった
。10
け？
円でしたっけ？いや、100円だったように記憶してるんですが、またじゃあ、おいおい、ちょっと、調 べておきましょう。ね。なんで、ナッキーさんのね、トークの方、D4P の YouTube チャンネルの方で週1回聞けますんで、また、コネラジの期間が終了した後も、そちらでね、ナッキーさんのお話聞いてもらえたらな、というふうに思います。よろしくお願
ぜひぜ
いします。
ひ。
はい。ということで、じゃあ始めていきましょうかね。セアロガイおじさんのコネラジ。この番組は本日、友田みゆきさんの提供でお送りします。友田さん、なんと3日連続、スポンサーを購入していただいたということで、本当にありがとうご
なん
ざいま
と
す。
番組を支えていただきありがとうございます。
本当にもう、こういう支えてくださる人がいないとですね、すぐ終わってしまいますので、本当にありがとうございますね。他にもですね、この番組応援したいぞという方いらっしゃったらですね、動画の概要欄、もしくはネットで、セアロガイサポーターズのページを、チェックしてもらえたらなと思います。よろしくお願
は
い
い、
し
よろしくお
ま
願
す。
いします。今、せやろさん、髪の毛どうしたの？っていうコメントをいただいているんですけれども、
なん
なん
か
だ
変で
ろ
す
う、
か？
お風呂上がり？
いや、全然お風呂上がってないんですけど。ナッ
なん
キー
ださ
ん
ろ
髪の毛切りましたよね？
う。いや、結んでるだけかな？結んでるだけかな？
ああ、そうか、そうか。
前髪はね、ちょっと切った。邪魔なので。で
です すよね。ほら、
ね。
俺はこういう些細な変化にも気づくタイプ。
素晴らしい。いや、でもね、皆さんにお見せしましたけど、私、ツーブロックなんですよ、基本的に。で、しばらくちょっと後ろが伸びちゃってるので、またバリカンでわーっとやらなきゃいけないんですけど、前にもね、ちょっと話しましたよね。なんかこう、ツーブロックを、むしろ推奨したいみたいな、暑い夏に。
そうです
なん
よ
か、
ね。
なんか、私、昔から、まあ、やったりやらなかったんですけど、結構ツーブロック歴が長くって、 なんかこのジョリジョリやったところをくっそ暑い夏にですね、もうギャッツビーでジョリジョリした時の爽快感、しかもなんか理にかなってるじゃないですか。このなんかこう神経が集まってるところを冷やすって、一番やっぱりこう体を冷やすにこうちょうどいいし、熱中症対策にもなるし、下ろしたらこうフォーマルに見えるし、こんなに素晴らしい髪型をなんでやっぱり多くの学校はなんか禁止にしてるのかなみたいな感じで思っているですよ、うん、
そうですよね。最近もね、うん、なんかこう子どもの権利条約についてもっとあの広く知ってほしいって思っている中学生の子が、うんうん、ちょっとセアラゴイさん一緒に対談してくれよということでイベントをやったんですけど、すごい行動力 の子で、で高橋奈々さんなんかも誘って、まあ、3人でこうわーっていろいろお話ししてたんですけど、やっぱその中でこう校則というのを結構メインに考えて、で、うん、やっぱりこうおかしいよねと、なんでこんな権利をこう、うん、校則というもので制限されなきゃいけないんだみたいな、やりたい髪型とか、うんうんうん、もうこの髪型はダメで、この髪型が OK のなのはなんでみたいな、それはもう先生方のなんか、中学生はこの髪型にしとくべきであるみたいな、なんか先生方が思う中学生らしさになぜ当てはまらなければいけないんだろうみたいなとか、なんかね、あの校則も改めて本当に考える、材料になるよなっていう話をしてたんですけどね。
なるほどな。子供の権利条約からそれを考えるっていうのまたいい視点ですよね。こうユニークな視点だと思うんですけど、どうですか、なんか聞いてる皆さんもこう、あの時あんな理不尽な校則あったなっていうのをいくらでもやっぱりこう出てくるような気がするんですよね、うん、なんか2ブロックとかもその都議会で一回話題になったことが、まあ一度や二度ではもちろんないんですけれど、話題になった時にこう都議の人がなんでこの2ブロックっていうのは禁止なんですかっていうふうにこう尋ねた時に、うん、いやこういう髪型は事件事故に巻き込まれるかもしれないからみたいな謎の返答が返ってきたわけですよ、ね、
どこの調査結果でそれが出たんだみたいな、
そうそうそう、何のエビデンスでそれを言ってるんでしょうかみたいなところですよね、うん、だからなんだろうな、例えばそのこうやって2ブロック禁止っておかしいじゃないですかとか、これがもし国の法律だったら、じゃあこう国会で議論してこう法律を変えましょうとか、その法律を変えるためのこう人たちを選挙で選びましょうっていうことできるじゃないですか。でもこれよく荻上チキさんとかも話をしていることなんですけれど、学校の校則って例えば生徒の何人以上がこう投票したら改正されるとか、なんか変えられるこうための手続きを定めているケースってない、あんまり私はちょっと少なくとも、うん、自分が関わってきた学校だったり、まあ、公園でお邪魔した学校には少なくともないなというふうに思っていて、うん、そうですよね、すごく非民主的だなっていうふうに思うんですよね、うん、
でなんかその学校、自分が学校通ってた時にこのなんか校則おかしいんちゃうか、この制度おかしいんちゃうかと思っても、うんうん、教員の方に言ったとしても、もう受け付けてもらえへんし、で、なんか自分たちの声とか考えが、この声を上げた時に、こう、仕組みを変える、何かそれに反映されるという体験を一切してきてないから、学校生活が終わって社会に出た後も、なんか自分たちのが声を上げたり動いたら、制度を変えれるという、なんかその、体験ができへんねやろうな、ということはすごい思ってて。
確かに。
その僕中学生の子と一緒にお話ししたイベントで、参加してる学生さんともちょっとおしゃべりしたんですね。
うん。
その中の、お一方の学校が結構ユニークな制度で、
お
生徒会選挙みたいなので、この、私はこういう学校にしていきたいです。校則こうしていきたいです。みたいな風にマニフェスト立てて、で、生徒が投票すると。で、そしたら、その生徒と保護者の代表と学校の先生の三者協議をやって、いろいろ学校のことについて話し合って変えていくみたいな、なんかそういう仕組みを導入していたというのがあって、これはめちゃくちゃいいなと思ったっすね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。うん、でもなんかある種それをスタンダードにしなきゃいけない ですよね。いや、さっきエモヤンが言ったみたいに、やっぱり自分たちの声って届かないんだ、声を上げても無駄なんだっていう、なんか無気力をこう学習しちゃうっていうのが、こう高速で構造的になされてるというのは、確かにその通りだなっていうふうに思うんですよね。だから、なんか上から降ってきたルールであって、自分たちが声を上げて作られたルールじゃないっていうものに、ただ乗せられていく。なんか某都内の男子校、これ多分結構知られている話なんですけれど、そこのこう卒業生の人から話を聞いたときに、まあ、校則らしい校則というのはなくて、学生たちでこう決めてきた、まあ、明文化されていないルールみたいなものがあると。で、これ多分ね、時代背景的に結構昔にできたルールのかなのかなと思ったんですけど、一つが、授業中に麻雀をしない。で、もう一個が、廊下を下駄で走らない。まあ、傷つくし、うるさいから。まあ、すごい納得しますよね。で、三つ目が、授業中に出前を取ってはいけない。誰かやったんだろうな、全部って。
すごいレベルの話ですね。
で、そしたら、なんか比較的最近の、卒業生の方だと思うんですけれど、なんか SNS で声をくれて、最近ですね、最近というか僕がいた頃にですね、そこに全裸で学校の外を走ってはいけないっていうルールも加わりましたと。
高速というか法律の守備範囲のとこな気がするけどな。
確かに。でも、この学校外っていうのがミソじゃないですか。学内でやるのとなとは言ってないのか、言ってないなと。
確かに、どこでもダメだよ。公的空間すべてダメだよという。確かに
まあでも、あ、うちにはありました、下駄禁止。結構あるのかな。
ね。
でも
そう
なん
です
か、
ね。
今のこう 3つないしは4つって、あ、確かにやっちゃダメだよねっていうことが、コンセンサスとして取れるものだと思うんですよね。なんかね、それでやっぱりこう新しいルールなんかも加わってっていうことで、あ、それ昭和ですねっていうコメントもいただきましたけど、結構昔に多分ね、1個目と2個目はできたと思うんですよ。で、出前はどの時代でもなんかやりそうな、学生さんは、生徒さんはいるのかもしれないですけどね。
なんか最近も SNS で見た気はするけどな。先生、
東京都内の某男子校でございます。
なるほど、なるほど。まあ、そんないちいち作らなあかんのかとも思いますけどね。まあでも、なんかこの、僕結構教員の働き方についてみたいな、動画も作って、まあ、教員の方のお話とかも聞くんですけど、やっぱ先生方お忙しいじゃないですか。で、無駄の方も、省いていこうっていうことを、やっぱり、一つ動きとして非常に大事だと思うんですけど、その中で、女子生徒の下着の色チェックとか、その、なんか、双方にとって無駄なことをやめた方がいいんじゃないかなとも思いますね。これも先生にとってもいいだろうしっていう、ことはもう考えたりもしますけど。
本当ね、なんか生徒さんにとってもこうトラウマになるような、言ってみれば性暴力ですよね。その権力を、先生たちはやっぱりこう権力を生徒よりもこう構造的に持っているわけだし、その人たちからこう下着のこう、本当はやっぱり自分のこうプライベートなゾーンなはずのこう下着の色までこうチェックさせられるっていうことは、されるっていうことは、性暴力だし、まあ、その性暴力のために、今、エモヤンが言ってくれたみたいに、先生たち、ものすごく忙しい日々を過ごしている中で、そこにこう時間を割いていくことの、もう理にかなわなさっていうことですよね。だから、なんていうのかな、こう、先生、もちろんその生徒の人権のためっていうことが第一に来るんですけれど、でもやっぱりそのぎゅっとこう苦しいルールを強いているのは、結果的にやっぱりこう教員の人たちも苦しめているっていうことになるってことですよね。
そうだと思いますね。で、なんか、面白い話聞いたんですけど、この、校則みたいなのを廃止した学校もあると。で、そうなったら、まあ、教員と生徒の関係が良くなったみたいなお話があって、でもそうだよなと。なんか、この校則みたいなよくわからんルールをいっぱい設けて、守れ、守れってやってたら、どうしてもルールに従わせる側と従う側になって、なんかこう、 教えたり、こう、より良き成長のためのメンターとしての関係というよりも、よう分からんのを従わせる、うん、従うっていう、その関係性って、なんかあんまり人対人のいい関係を作るものにとっては、ちょっと阻害する、ことになるんじゃないかなとも思ったりします。
いや、そう、ね、本当に。まあ、対、生徒さんとこう、学先生たちっていうことももちろんそうだし、あと、前にやっぱりこう、読んだ本の中でこう、分析されていたのが、結局それがその生徒同士のこう、いじめにもつながりやすいと。例えばその、まあ、強力にやっぱりこう、理不尽な拘束を強いられることによって、あいつ守ってない、あいつだけずるいっていう風に、生徒のやっぱりこう、相互監視とか、それがやっぱりこう、イライラの原因になっていって、で、結局はそのイライラのぶつけどころがいじめになっていきやすいっていう、こう、分析も見たことがあって、本当なんかこう、無益どころか有害だろうという風に今、コメントもいただきましたけれど、本当にそうだなっていう風にね、
思いますね。学校の校則って、例えば髪型こうしなさい、この色にしなさい、この服の色にしなさい、この靴下の色、この靴の色にしなさいって、むちゃくちゃ確一性を求める場じゃないですか。学校でもう多様性を認めず確一性を押し付けといて、社会に出たら多様性を認めましょうって、ちょっとこれはもう難しい話じゃないかなとやっぱ思ったりしますね。あと、なんかね、僕、このさ、ちょっと話戻るんですけど、下着の色に、この色にしなさいっていう指導の中で、下着の色を例えば黒にしたら、女子生徒が黒にしたら、男子がドキドキして授業に集中できなくなるから、下着の色変えなさいっていうロジックで指導していることもあるらしくて、それっていわゆる、痴漢された女性に対して、そんな格好で出歩いてる方が悪いっていう、のとまあ同じじゃないですか。
全くその通りですね。
だからそうじゃなくて、こう、むしろ指導するんであれば、男子生徒の側なのかなとも思いますよね。その、学校からでも出たときは、でも、その、格好的に、こう、まあ露出が多かったりとか、まあ、組み合わせ的に下着がまあ透けて見えることもあるだろうから、そこでじゃあ、ドキドキした男性は、じゃあ、でもやっぱり性的同意をちゃんと取らないとそういうことしちゃダメだよって、例えば教えるチャンスでもあると思うし、なんかこの、その理由で女子生徒側の下着チェックは違うなと思いますね。
確かに、今のその話だと、例えばそのポニーテール禁止のこう校則を敷いている学校で、同じようなこうロジックが使われるじゃないですか。こう、女子生徒がこうやってうなじを見せていることで、こう、男子生徒をこう刺激するから、だからダメなんだ、みたいな。いや、それって、でも、エモヤンが言う通りだよね。つまり、それはどういう価値観を植え付けるかって言ったら、その、例えば、何かこう、性暴力があった時に、そんな格好してるから、相手を刺激したんだろうっていう、こう、ロジックと直結するものだし、かといって、こう、まあ、学校によってね、違うし、一概には言えないんだけれど、まだまだ多くの学校が、性教育っていうと、もう本当にこう身体的な生殖の話とかは教科書に載っているけれど、性的同意とは何かとか、とにかくこう性教育をこう遠ざけるこう風潮ってまだまだ根強いじゃないですか。だからそういうものの中で、例えば社会に出た時に、あるいはまあ出る前にもそうだと思うんですけれども、性暴力の被害者をやっぱりこう責めていく風潮って、こういうところから出来上がっていくんだなっていうのは確かに、まあ、もちろんあってはならないんだけれど、やっぱりこう妙に納得してしまいましたね。変えていかなければいけないポイント。
この、今割とこう、ああ、こういう考え広がってないなとか、こういう変な考え方が広がってんなっていうのは、割とやっぱこういうところから出てきたりするんじゃないかなと思ったりもしますね。
今のその性暴力のことでね、ちょっと思い出したんだけれど、例えばその埼玉で起きたその桶川ストーカー事件ってあったじゃないですか。で、皆さんももしかするとご存知かもしれないんですけれど、当時のその大学生だった女性が元交際相手に執拗にこう付きまとわれて、で、助けを求めたんだけれども、何度も何度もこう警察に行ったんだけれど、まともに掛け合われずに、結局はその殺害をされてしまうっていうことがあったんだけれど、やっぱりこう当時のメディアのこう報道も、女性側をこう責めるような報道っていうのはこうたくさん あったし、うん、そこにこう、まあ、記者クラブの弊害とかいろんなものがこう実は絡まっていたりするんだけれど、社会が被害者をこう守らないことのこう無力さとか、あるいはその守らないこう空気感っていうのは多分そういうところから生まれていくんだなっていうのをすごく今感じたのね。で、なんでこの事件の話をしたかというとですね、今日は実はのっけから本当はこの話をしようと思っていて、すっかり高速の話になってしまったんだけど、ね、
ちょっと盛り上がってしまいましたが、
そうそう、今週ですね、すいません、ちょっと私いろんなことが重なってしまって取材に行けなかったんですけれども、エモヤンが今週の水曜日ですね、
水曜日ですね、
はい、東京の司法記者クラブで記者会見をして、で、何についてかというと、皆さん昨日からですね、改正ストーカー規制法が施行されたんですけれども、まだまだこれ改善されたところもあるけれど、でも課題もあるよってい う, こう記者会見で、便筆家の内澤純子さん、まあ実際にそのストーカー被害に遭われた方でもありますけれど、それから内澤さんから調査の依頼を受けたチキラボの荻上チキさん、そして賛同人のセヤロガイおじさんことエモヤン。セヤロガイおじさんことエモヤンことエモリコウスケさん。
どっちがメインの人格か分かんなくなってきてる。
そうそう、どういう連鎖だっけなと。まあ、エモヤンです。が3人でこう記者会見をしてしたという説明で合っていますか、
合ってます、バッチリです。もう流れるような、高速からストーカー規制法のお話に流れるような、もうこれ、さすがでございます。ありがとうございます。
いやいや、でも、見ましたか皆さん、エモヤンが水曜日にアップしてくれた動画、非常にこう、わかりやすくて、問題のポイントが全部こう、ぐっとこう、凝縮されているようなものだったんですけれど、私もちょっとこれ、不勉強で、最近まで知らなかったことなんですけれど、なんか法律が改正するまで、例えば相手に無断で GPS を装着して、あ、今居酒屋入ったとか、あれ今変な建物入ったとか、それを監視するのが違法ではなかったんですよね。
これちょっとびっくりですよね。
うん、
嘘だね。だからなんかね、この手口とかいろいろ聞いたんですけど、まあ、車にこっそり取り付けたりとか、うん、あと洋服とかぬいぐるみを送ってそこにこっそり縫い付けられてたとか、うん、そういうで行動をもう位置情報を取得無断でしても、まあストーカー規制法の対象ではなかったという、これはちょっと恐ろしいですよね。
いや、なんか内澤さんのこれまでのこう被害なんかを見ていると。なんかこう技術が発展していく、それとのこういたちごっこなところもあるんだなと思っていて、例えばその、うん、内澤さんがその被害を受けていた頃っていうのはすごいこう SNS で大量にこうメッセージを送りつけられても、うん、つきまとい行為っていうのが電子メールが対応してても、うん、SNS が対応してないみたいな、まあ、それは今、うん、改正されてそれも対象になっているということなんですけど、でもなんか動画見てて、あ、そっかと思って、私も抜け道だったなと思うのが、手紙は未だに対象じゃないんですね、これ。
そうなんですよ。今回の改正で対象になったんですけど、だから
なるほど、なるほど。
知らんうちに、なんか僕らってよくわからんけど、ストーカーはまあ規制される行為なんでしょうと、ストーカーされてもちゃんと取り締まってくれるんでしょうと思っているけれども、うんうん、内容よく見たらもう穴だらけで、ちょっとトムとジェリーのチーズぐらいも穴がいっぱい開いてるっていう、なんかそれぐらいの法律だったということに気づいて、
で、穴でかすぎだろうっていう話ですよね、しかも。
ですよね。もうドーナツ張りの穴が開いてるな、みたいな感じなんですけど、うん、まあ、それだけじゃなくて、例えばこう、まあ、接近したらダメよっていう命令が出ても、それは自宅とか学校とか職場とか、うん、まあ、いつもいる場所の周りうろついたり押しかけたらダメよってことで、例えば自宅からどっか行くときの駅に待ち伏せしてたりしても、ストーカー規制法ではこれまでは対象ではなかったんですよね。ストーカーってやっぱりその人の身辺を調べて、で、日曜日はあの店行くなとか、終わりで結構この店夜からいといたらあいつに会えるなとか、やっぱりそういうことを行動を取るので、まあ、こういったところは、まあ、今回のストーカー規制法の改正、6月に行われたもので、改正されたので、まあ、そこはもう、動画の中でも言ったんですけど、まあ、ナイスやと。とっても必要な改正がされたなというふうに、思っているんですが、積み残された課題というのも、これまた結構どでかくて、これはちょっ と早くしてくれよという、あの、感じのことが、まあ、あの、動画見た、ご覧になった方はお分かりかなと思うんですけれども、今現在、こう、ストーカー規制を処罰の対象になっているのは、いわゆる恋愛要件というのを満たされた場合のみで、
いやー、
恋愛感情などによって、あの、付きまとってる場合じゃないと、処罰を行わないという。例えば、アンチとか、憎悪の気持ちとか、付きまとった場合は、ストーカー規制の対象外という、なんでやねんというね。
本当ですね。で、しかもやっぱりそれが恋愛感情に基づくものなのかそうじゃないのかって、やっぱり感情なのですごくこう曖昧じゃないですか。例えばその人にこうリトマス紙をピッと当てて、あ、赤色になったからあなたはこう恋愛感情なんだねとか、そういうことを判定できるわけでもないし、そもそもやっぱりこうやられてる側にしては、こう大量に何かをこう送りつけられる、あるいはこう、まあ待ち伏せされるとか、その行為自体がこう恐怖であって、でも相手がどういう感情にのっとってそれをやってるかどうかで処罰の対象になるかならないかが線引きされるってかなり理不尽だなと思いますよね。
そうなんですよね。で、今回荻上チキさんがもうチキラボで調査されたやつで言うと、まあ恋愛関係にあった人や夫婦関係にあった人が、被害、ごめんなさい、ちょっと喋るの順番間違えた。このストーカー被害全体のうち、この恋愛関係にあった人、夫婦関係にあった人はわずか3割程度で、あとの7割はそれ以外の被害だということで、やっぱこの恋愛要件というところをまあ撤廃して、もっと幅広く付きまといの感情じゃなくて、やってる行動で取り締まるようにしないと、拾えてない被害がいっぱいあるというのが、チキさんの調査で今回分かったのと、あと、やっぱ現場の警察官の方もすごい苦労してるみたいなんですよ。相談されても恋愛感情あるんかないんかわからんぞ、しょうがないということで対応ができないっていう、対応してないけどできないっていうところもあるらしくて、結構苦しいというお話も聞きましたね。
なるほどね。だってエモヤのところにこう、お前のふんどし煮込むぞっていう謎のこうメッセージを大量に送りつけている人は、まあ、恋愛感情なのかな、恋愛感情でそういうことを言うのもこともあるのかもしれないですけど、
だとしたら特殊な性癖すぎますよね、それは。
確かにね。
煮込むぞってね。
煮込むぞって本当にあったの？
そうなんですよ。同じ人から
聞いて
きてて。で、なんかね、これはもう冗談で動画で言えるぐらいの感じなんで言えたんですけど、ちょっと面白い、俺も面白がってるから別にそこはいいんですけど、まあまあまあ、まあ僕ないし、他のこう、例えばこうインフルエンサー的な方とかタレントさんとかはきっとこの恋愛感情ではない、連続したメッセージを送る行為で、まあ付きまとい行為で苦しんでる人は絶対いると思うので、なんかここはね、ストーカー規制法の守備範囲にすることでもうちょっと抑止になったりするのかなとも思ったりしますね。
そうだね。例えばエモヤもこういう仕事をしているから多分実感するところだと思うんだけれども、こう今ちょっとコロナ禍で少なくなったけれど、例えばこう公園に行きます、こう人前にこう出る仕事をしますっていうことってあるじゃないですか。で、例えばすごいこう大物タレントさんとかだったら、こうもう車用意してもらって、でマネージャーさんもいてっていう風にこうなるかもしれないですけれど、こう我々割とこう素手でこう立ち向かっていかなければならなくなりますよね。まあ、例えばその、まあ、主催者さんがこうエスコートを駅までしてくださるとか、そういうパターンもあるかもしれないですけれども、中にはやっぱりこう現地解散するっていう時もありますし、そうなった時にこう誰でも来れる講演会とかだったら来てたらどうしようとか、会場出た時にこう待ち伏せしてたらこうどうしようとか、なんかまだまだなんだろうな、こうそこに対するこうサポート体制というのもこう少ないし、まあ、チキさん の, 調査でもこうあったように、被害に遭った側がこう多くの場合行動変容をこう強いられてしまうわけですよね。だからやっぱりこう恋愛要件というものをこう入れるということはもう弊害が多すぎるかな。それでやっぱりこう救われない人たちの方がむしろ多いんじゃないかなという気はしてしまいますよね。
でドラゴンフルーツさんのコメントで、恋愛感情要件をなくすなら何の要件を付与すべきだと考えているのか、何の要件もなしでいいと考えているのかというコメントをいただいているんですけど、まさに本当に ここの議論を詰めていく必要があって、例えば取材活動でその対象を追いかけているのが例えばストーカー規制法だって言われたら、それちょっと報道の自由とちょっとかぶってしまわないかとか、いうところがあるので、じゃあ具体的にどのまず感情じゃなくて行動を要件にしていって、じゃあどの行動をどこまでいったら、その要件を満たすのかっていうのは、これから本当に議論していく必要があるところだなというふうに感じる。そこがネックになって進んでないみたいなんですけどね。
あとやっぱり、これもこう同時に議論していかなければいけないところなんだなというふうにもやんの動画を見ていて思ったのが、その加害者がやっぱりそういう行為を繰り返してしまうということは、ある種のやっぱりこう依存症に陥ってしまっているこう可能性があると。でだからこそ、その被害に遭われた方がこうまた繰り返し被害に遭わないためにも、加害者がその加害行為をこう繰り返さないためにも、こう、まあ、医療の、力が必要で、そこに対してやっぱりこう医療的なアプローチができるようなこう、まあ、プログラムが必要だということが内田さんの提言だったと思うんですけれど、それが現行法では、まあ、付帯決議にはなったけれど、まだ義務化はされてないということですよね。
そういうことなんですよね。このいろんな数字を見てびっくりしたんですけど、ストーカーはめちゃめちゃ、まあ、再犯率が高いと、6人に1人は再犯に及んでしまうというところがあって、でおっしゃっていただいたように、まあ、依存症であるという可能性があって、でこれチキさんが解説されてたんですけど、まあ、依存症ってこう物質依存と行為依存があると。物質依存はまあなんかお酒飲んだりとか、まあ、薬物を摂取したりとかそういうことで、行為依存は、まあ、例えばこう窃盗をつい依存してやっちゃうクレプトマニアみたいなことがあったり、で今回はこのストーキングつきまとうという行為の依存になってしまっていると。でこれを治療をどんやっていかないと、しっかり義務付けていかないと、出た後にまた逆恨みで余計つきまといがひどくなるんじゃないかみたいな不安を常にこう被害者の方は感じてしまっているが、それでも今治療がほとんど行われ、まあ、行われてるけれども、ちょっと具体的な数字忘れたんですけど、870人ぐらい、ストーカー加害で検挙された人がいるんですが、治療を受けたのはもう140人ぐらいなんですよね。ほとんど受け入れてなくて、で、予算がですね、この、1000万円用意されていたんですが、そのうち160万円しか使われてないとか、
まあ、まだまだ840万円っていう叫び方をね、確かね、してましたよね。動画の中でもね。
当然、この、加害者側が、この検挙された人が、いや、俺、その依存症とかじゃないから治療はいいですって断ったりもしてるらしくて、なかなかこう、義務化するためにもハードルはいくつかあると思うんですけど、やっぱりこれはなんか、急務なんじゃないかなというふうに思いますね。
いや本当に、加害者がやっぱりこう自ら進んで、いや自分治療を受けた方がいいと思うんだよねっていうふうにこう、思うまでのこうハードルってすごくこう高いので、進められてもやっぱりこう断ってしまう人たちがいるっていうのは本当にその通りなんだと思うし、まあ、だからこそもう一歩踏み込む必要があると思うんですよね。で、なんかこれってもっとこう社会的な声を高めた方がいいんだろうなというふうに思うていて、さっきもコメントで、やっぱりこう繰り返さないためにはこう加害者のケアも必要なんじゃないかっていうコメントがあったと思うんですけれど、まさにその通りだと思うんですね。で、例えばその何かのこう加害者のに対してケアをするっていうこう議論をしようとすると、加害者をかばうのかとか、なんか被害を何とも思ってないのかとか、なんかそういうこう極論にこう回収されがちだと思うんですけれども、例えばその虐待なんかでこう子どもたちがこう亡くなってしまう、それ自体はもちろんそのあってはいけないことなんですけれど、でも虐待をしてしまう親御さんだって、例えば過去に自分がこう虐待を受けていたかもしれないですし、非常にこう脆弱な立場にあって、そのイライラのこうもう吐き口が全くこうない状態だったっていうこう背景があるかもしれないですし、でもそうやって加害者側のその背景をこう提示したりしようとすると、何あんな加害者かばうのみたいなこう声とか風潮ってまだまだ根強いな。でもそうじゃないと、被害者にこれ以上の被害をいかないためにも、加害者がその加害行為を繰り返して加害者自身がまたこのそれによってこう傷ついていくっていうことがないためにも、 なぜ加害をしてしまうのか、その根源はどうやったら解きほぐしていけるのかっていう、そこにこうメスを入れていかなきゃいけないし、そのための議論を進めていかなければいけないっていうことですよね。
そうですよ。いや、僕も本当にね、そこは結構あの課題感を持っていて、
うん、
まあ、おっしゃったようにこう、まあ、児童虐待なり、まあ、虐待の話なり、この薬物依存に関しても、まあ、こうやった人をもうちゃんと罰しないとっていう、罰する行為への皆さんの求める声とか気持ちとかってすぐガッて高まるんですけど、そんなのも、じゃあ被害を起きないためにどうするかっていうところになると、急速に関心が低下する気がなんかしてて、やっぱ罰することへの関心は高いんだなっていうことはすごく感じてて、でもゴールとか目指すべきところって、こういう悲しいこととかやってはいけないことが起きないようにするのが大きな向かうべき目標だから、罰したりめちゃくちゃ大事なあの機能もあると思うんだけれども、でもそれと同じかそれ以上にもう起きないようにする仕組み作りっていう、あのチキさんの言葉を借りると加害をキャンセルする仕組み作りというのを考えていかないといけないよなということを思いますね。
そうですね。あのこれはストーカー行為とはまた違うんですけれど、今ちょっとあの例に挙げた虐待をしてしまう加害側のその親たちのこうそのまあカウンセリングプログラムのようなものが出てくる漫画というのが実はあって、前にもちょっと紹介したことがあったかな、心のナース与野さんというこう私もちょっと一回あの推薦のポップを書いたことがある漫画なんですけれど、2巻か3巻かごめんなさい、ちょっと今あの記憶が定かではないんですけれど、で加害してしまうその場面ではあの父親たちがこう集められていたんですね。でもやっぱり最初はなんで俺たちがここに来なきゃいけないの、
うん、
でそもそも俺虐待だと思ってないしとか、
うん、
そこからやっぱりこう始めていくと、でも少しずつ話をこう読み解いていくと、その殴ってしまった娘をその父親自身も実は夜寝る前に殴った時のこう子供の顔がこうわっとこうフラッシュバックしてくると、あのまあそういうやっぱりこう加害によるそのフラッシュバックみたいなものもこうあるっていうことを描いていて、でもやっぱりそれって文脈をしっかりこう伝えないと、何加害者が被害者ぶってるので、やっぱりこう議論を終えられてしまいがちだなっていうことはすごく思っていて、そこにやっぱりどういう解きほぐしが必要なのかっていうことのちょっとまた問題の背景は違うんですけれども、加害の側にこうアプローチしていくっていう意味では何か通底するところもあるかもしれないので、このエモヤンとの、ね、配信でもよくカルチャーのこう力っていうことを話しますけれど、心のナース与野さん、もし興味がある方はぜひ見てみてください。
はい、ぜひよろしくお願いします思います。はい、ということで、お時間やってまいりました。残り5回のわずかなナッキー3回、もう1回が終わろうとしているので名残惜しいですが、はい、最後まで応援よろしくお願いします。そして今日ねスーパーチャット機能停止しておりますので、あのあなんか良かったな、ちょっとスーパーチャット投げたかったけどなと思った方ですね、あの動画の概要欄にですね、ナッキーさんの運営する NPO 法人 Dialogue for People の寄付フォームのリンク貼っております。今コメント欄のところにも貼っ付けられましたんで、
お気持
ちこちらの方にいただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
はい、このわらしがみチャンネルもチャンネル登録をよろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いいたします。さあ、ということで、以上でございます。セイラガイさんのコネラジ、この番組は本日、友田みゆきさんの提供でお送りしました。3連続のサードということで、本当にありがとうございます。はい、応援したいぞと思っていただいた方、よかったらですね、動画の概要欄、もしくはネットでセイラガイサポーターズ検索して、そこから、なんかね、ご支援しやすいプランいろいろご用意しておりますんで、そこから応援していただけると嬉しいなと思います。あと今日ですね、あとメンバーシップ登録していただいた方もいらっしゃいました。ごめんなさい、ちょっと名前が今確認できなくなってるんですが、メンバーシップ登録、月額290円というね、一番安い価格になっております。これに入っていただくと、僕らのコネラジのアーカイブすべて振り返ることができるのと、我々の活動の足しになりますので、よろしかったらよろしくお願いします。はい、ということで以上でございます。お送りしたのはセイラガイさんことエモヤンと
フォトジャーナリストの安田なつきでした。
ほな、またね。
また来週。